伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。日本時間9月17日の未明、南米チリ沖でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生し、津波がはるばる太平洋を渡って翌日日本の太平洋岸にも到達しました。気象庁は翌18日未明、津波注意報を発表して沿岸地域に対して注意を呼びかけました。今回はこのように太平洋の向こうから襲来する津波についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
このチリ沖の地震はどういうタイプの地震だったんでしょうか？
これはですね、南米チリの西海岸の沖合なんですね。そこはちょうどナスカプレートというプレートが陸側のプレートの下にこう沈み込んでいましてね、その陸側が跳ね返って起きたいわゆる海溝型の巨大地震だったんですね。で、当然のことながら大津波が起きました。で、チリの沿岸ではですね、地震の揺れとそれから6メートルから7メートルぐらいの津波によって大きな被害が出たんですね。
で、そこで発生した津波が太平洋を渡ってきたわけですよね。
そうなんですね。このようにね、太平洋の向こう側で発生した大地震による津波が日本の沿岸に到達するのを遠地津波というふうに呼んでるんですね、はい、遠いという字に地面の地ですね。で、気象庁ではですね、日本の沿岸から600キロ以上離れた海域で発生した地震による津波のことを遠地津波と定義してるんですよ。ですからね、日本の沿岸では地震なんか感じていないのに津波が襲来するということになるわけですね。
今回気象庁からの津波注意報の発表を受けて、各地で避難勧告や避難指示が出されましたね、
はい、そうですね。15の都県で避難勧告あるいは避難指示が出されて、まあ、一部ではその住民の避難が実際に行われました。それから沿岸を走る鉄道も一時運転を見合わせたりしたんですね。で、今回その日本の太平洋岸に到達した津波の高さがだいたい数十センチ、岩手県の久慈が一番大きかったんですが80センチ、それから北海道のえりも町で50センチぐらいに達したんですけども、被害はほとんどなかったですね、
はい、チリ沖で地震が発生してから、その津波はどのくらいの時間で日本の沿岸に到達するんでしょうか？
はい、これはね、だいたい23時間から24時間ぐらい、ほぼ1日ですよね、はい、で、これね、日本から見るとちょうど地球の裏側で発生した地震による津波が太平洋を渡ってくるわけですよね。で、その津波が伝わる速さっていうのは、この海が深いほど速いんです。で、これ数式があるんだけれども、水深の平方根に比例するんですね。で、その数式で計算しますと、水深2000メートルでは時速がおよそ500キロ。から太平洋の平均水深というとだいたい4000メートルなんですけども、4000メートルの深さでは時速がおよそ700キロですから、ジェット機並みの速さになるわけなんですね。で、チリから、ね、日本までの距離っていうのはおよそ1万7000キロあるんですが、その1万7000キロをジェット機並みの速さで伝わってくる。で、しかもこのチリ沖で発生した大津波っていうのは、一旦ですね、これ図を描かないと分かりにくいんですが、太平洋にこうレンズ状に広がってですね、そして、はい、ちょうど日本列島のあたりにこう収束してくるんですよね。ですから日本の沿岸では津波の高さが高くなると、こういうことなんですよ。
それにしても、その日本の裏側で発生した津波が日本に影響あるかどうかっ ていう判断するのは、うん、気象庁はどういうふうにしてるんでしょう。
これはですね、太平洋を渡ってくる津波っていうのは必ず太平洋の真ん中にハワイがありますからね、そのハワイ諸島を通過するわけですよ。でハワイのオアフ島にはね、太平洋津波警報センターというのがあるんですが、そこからの情報を受けて気象庁が日本の沿岸への影響があるかないかを判断する。そしてそれを津波情報につなげるということなんです。で今回の場合は津波の高さが1メートル以下だろうというふうに判断されたので津波注意報になったんですね、
はい、
もし1メートルよりも高いと見られたら津波警報になるわけなんですよ。
過去にはこの遠地津波によって被害が出たという事例はあるんでしょうか。
最近ではね、日本時間の2010年の2月27日にチリ沖でやっぱり発生したマグニチュード 8.5 という巨大地震があってですね、それによる津波が翌日の2月28日に日本の沿岸に到達しました。でこの時は気象庁は沿岸の各地に津波警報を発表したんですね、はい、で岩手県の陸前高田でおよそ 1.9 メートル、それから宮城県の気仙沼で 1.8 メートルの津波を観測しています。でこの東北地方の太平洋沿岸ではですね、その養殖施設の網が流されるなどして漁業被害が大変大きかったんですよ。で宮城県だけで被害額26億円以上と言われています。それから沿岸を走っている鉄道各線が運休したり道路も通行止めになるという状態が続きましたね。そしてね、なんといっても歴史に残る大災害になったのは1960年のチリ地震津波なんですね。
これもやはりチリ沖の大地震による津波が襲来したということですか、
うん、そうなんです。1960年ですから昭和でいうと35年ですね。やはりチリの沖合で日本時間の5月の23日になんとマグニチュード 9.5 っていういわば超巨大地震が起きたんですよ、でこのマグニチュード 9.5 っていうのはね、20世紀以降地球上で起きた地震では最大の地震なんですね。でそこで発生した大津波が翌日5月24日の未明から日本の太平洋岸に襲来をしましてね、北海道から沖縄までの沿岸を襲ったんですよね。でも当時沖縄まだ返還される前だったんですがね、その北海道から沖縄までので犠牲者が142人出ました。で津波の高さはね、最大で6メートルを超えてましたね。それから、まあ、特に大きな被害が出たのは岩手県の大船渡、ここで 4.9 メートルだったですね。でこの時ね、気象庁がその津波警報っていうのを発表したのは津波の第一波が沿岸に襲来してからだったんですよ、はい、これね、気象庁の大失態なんです本当はね。で実は当時はまだね、気象庁にも遠地津波に対する認識が甘かったと思うんですよ。ですがね、地域によってはね、未明の暗いうちにね、海の状況がおかしいぞっていうのをね、漁師の方々が気づいてるんですね。漁師は早起きですからね。で、これはおかしい、地震は起きていないけれどもひょっとするとこれが津波が来るんじゃないかっていうふうに推定してですね、消防団に伝えてサイレンとか反射を鳴らさせて住民を避難させたっていう、そんな地域もあるんですよね、
は
い、
で現在は気象庁も遠地津波への対応を迅速に進めているんですよね。
そうなんです。太平洋の向こうが例えば北アメリカ、南アメリカ、さらにはインドネシアなどで大地震が発生した時に先ほどお話ししたハワイの太平洋津波警報センターからの情報をも加味してね、日本の沿岸へ影響があるか否かっていうのを判断して津波情報に結びつけているというわけでして、まあ先月18日の津波注意報も、まあ、そういったプロセスで発表されたというわけなんですね、
はい、太平洋を渡ってくる津波について伊藤和明さんでした。